佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
さて、はい、市長、今年も11月20日に、はい、宇都宮イルミネーションの点灯式が行われて、1月15日まで綺麗に彩られます。
そうですね。
いよいよ冬の装いも本格的になってきましたよね。はい、今回は、若者の街づくりへの参加というテーマでお話をいただけるということですが。
はい、そうですね。街づくりは市だけが行っているものではありません。ましてや、この時代は、あるいはこれからも、やはり行政がトップダウンで街を作るんではなくて、やはり市民の皆さんがいろんな考えとか思いを出し合って、行政を活用して、そして街を作っていくということが一番大切だと思います。まあ、例えばの先ほど話題に出ました宇都宮イルミネーション。
はい。
まあ、こういったものも、まあ、若い人の力が関わっていますけども、いろんなものに参加をしてもらいたいですね、市民の皆さんには。
ね、宇都宮イルミネーション、若い力とおっしゃってましたが、はい、イルミネーションを見に来るのはやっぱり若い人たちが多いのかなというイメージなんですけど、
はい、12月12日から25日に中央小学校の北側の釜川沿いふれあい広場で開催される釜川 in ブルームというイルミネーションイベントがありますけども、うん、ここには大学生を中心とした有志がイルミネーションの企画、作成、組み立てに参加をしていまして、彼らが完成させた飾りを飾るんですね。
へー、はい、やっぱりイルミネーションを毎年見に行ったりすると、はい、綺麗だなとか、はい、今年はこんな形の飾りなんだなということに目を奪われがちで、それを支える人たちのことっていうのはなかなか考えないものですよね。
そうですね。まあ、このような宇都宮の街を季節に合った美しいものにする、まあ、そして人々の目を楽しませるということも立派な街づくりですしね。
うん、
大学生のような若い人たちがの力が加わっているということが、私としてはとても素晴らしいことだと思いますね。
そうですよね。そうしてみると、イルミネーションもまた一味違うものになるかもしれませんね。
そうですね。
宇都宮の冬の街を彩るイルミネーション、2つあります。宇都宮イルミネーション2014、これは1月15日まで、場所がオリオンスクエア、シンボルロードなどの中心市街地で行われます。そして、釜川インブルーム、こちらが12月12日から25日、中央小学校北側の釜川沿いのふれあい広場で開催されます。いやー、これは、大切な人と一緒にね、行って歩いてみてはいかがかなというふうに思います。
さて、実はもう一つご紹介したい若い力の取り組みがあるんですが、
はい、何でしょうか。
はい、宇都宮市では中学生から大学生の若い皆さんが街づくりを考えて市に提案する機会があるんですね。
はい、中学生から街づくりを考えるなんて、やはりとても素晴らしい取り組みですよね。はい、どんな取り組みなんでしょうか。
はい、一つは宇都宮ジュニア未来議会と言いますが、これは市内の中学生高校生がジュニア議員となって市政や議会の仕組みを学んで、自由な発想や視点で自らの考えを提案することを通して街づくりへの関心を高めてもらうために開催しています。もう一つは大学生による街づくり提案と言いますが、これは市内の大学生による提案になります。大学生のような青少年が街づくりについて意見を発表する機会として実施してまして、学生ならではの視点やアイデアを宇都宮の街づくりに生かしていくことを目的としています。年によっては、放送大学に通う大人の大学生からの提案もあるんですよね。
へー、はい、こうやはり学生たち自分たちの考えをまとめて発表するっていうことだけでも、はい、相当な時間とパワーが必要ですよね。
そうですね。まあ、半年以上かけて調査をして、そして発表につなげるには、相当な時間とパワーの他に、周りの支えも、これは必要ですよね。もちろん、ご提案いただいたアイデアの中から、これはいいなと思う提案は、市で実現に向けて検討します。はい。
ね、実際に、そうした提案が、実現されたものっていうのはあるんですか？
はい、いくつもありますね。今、市役所の16階のレストランでは、はい、今年度の宇都宮ジュニア未来議会からの提案をもとに、1日30食限定で学校給食のメニュー、実際に学校で出しているメニューを提供しているんです。
うわぁ、大人になってから給食が食べられるということで、これ最近話題にもなってますよね。はい、中高生の提案だったんですね。
そうです。
ま
あね、今の給食は美味しいですから、我々の時代と違ってね、本当に美味しいですよ。あ、
僕は学校給食懐かしいななんていうふうにね、聞いていて思ったんですけど。
我々の時代なんか覚えてますけども、やはりスパゲティとか、茹でた麺をね、温めたのを封を開けて、スパ
袋に
ゲ
入って
ティ、
るや
そうで
つ。
す。ミートソースと絡めて食べたり、あるいは揚げパンとかですね。この揚げパンがですね、今学校給食でも、現代でも子供たちには一番人気です。市役所の16階レストランでも、その今揚げパンが食べられますけども、栄養面とか、あるいはカロリー、量、そういったものも、今、宇都宮の学校給食は、小学校、中学校ともに、一人ずつ栄養士さんを配置してるんです。ですから、そういうものを本当に厳格に、子どもたちの体作りのために、給食を作ってますので、もう味だけじゃなくて、栄養面でも本当にしっかりしてるということ。これが宇都宮の自慢であります。
そうですよね。
その他に、お米、ご飯なども、来年度には全部になると思いますけども、今ほとんどの学校で、今お米は自己炊飯といって、学校で、その学校現場で炊いてるんですね。センターで炊いたものをお弁当箱に入れて持ってくるんではないんで、まず残さないです。宇都宮の学校給食の残す率というのは、ほんと少ないんですよ。学校で見かけたことはないですね、クラスではね。みんなおかわりする子もいるんで。じゃあ何が残るかというと、給食の調理中に出る、野菜の葉くずとかですね、そういったものが残って、それが学校給食の、残差率ということで残ってしまうんですが、そういうことで子どもたちにはいい給食が今提供ができています。
栄養満点のね、給食を宇都宮の子供たちにはもりもりと食べてもらいたいですよね。
その他にも大学生によるまちづくり提案からの提案ではですね、宇都宮市内外のスポーツ情報を登録、検索できるスポーツ情報サイト、U スポーツができました。またマスコットキャラクターミヤリーの活用を提案いただきまして、0歳から18歳の子ども向けの図書館利用カードがあるんですが、そこにミヤリーをデザインしたカードを作ったらいいんじゃないかということで、その提案も受けて作りました。
わあ、いいですね。やっぱりこう、学生たちもね、長い時間をかけて考えて、また緊張しながら発表したアイディアが、こう、実際に実現するっていうことはね、こう、提案した人たちにとっても、とっても嬉しいことでしょうし、こうしたことをきっかけに、まちづくりを考えるようになる貴重な体験になるのではないでしょうか
そう
ね。
ですね。これからの宇都宮を、日本を支えていく若い人たちが、こうしたことを機会にして、一回りも二回りも大きくなって、人間力あふれる人になっていただければと思います。
はい、本当そうですね。佐藤師匠、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。